清水愛理の私ぷゆー。皆さんこんにちは、清水愛理です。この番組は清水愛理の素顔がたくさん見れる番組です。このねラジぷゆーを聞いてくれてる人は、そう、ずっと聞いてくれてる人はもうわかると思うんですけど、実は去年の春頃かな、和歌山の南紀白浜にあるグランピングに行ってたんですよ、息抜きで。で、今年もそのグランピング施設エンランドさんに幼馴染のあかねとお邪魔してきまして、で、なんか東京から南紀白浜空港まで飛行機やと往復でまあまあ金額かかっちゃうんですね。で、私たち関西人なもんで、そういうところは節約できるとこはしたいよねっていうことで、まあ、茜が運転して東京から約8時間ぐらいかけて和歌山まで行ってきました。で、それ去年もそうだったんですよ。で、今年もその感じで行こうっていうことで和歌山まで走らせたんですけど、途中で三重県の伊勢神宮に寄ったりとか、サービスエリアで髪挟みながらやったんですよ。ただね、私はもう運転ができないので、免許持ってなくて、あかねしか運転する人がいないんですね。だからあかねが何時間も運転するんやったら、絶対眠たくても起きとくぞってもう誓ってから車乗って。ただね、私眠たくなくても揺れにすごい弱くて、なんかゆりかごみたいに揺られると眠っちゃうんですよ。もう全く眠たくなくてもですよ。で、その様子は、まあ、去年も見てるから、あかねが、あかねはもう眠たくなったら椅子倒して寝てていいからアイリーって言ってくれるんですよ。でも意地でも、うん、それは嫌って、あかねが仮眠取る時間まではアイリーも一緒に起きてるからって、あ、ごめんなさい、プライベートではアイリーって自分のこと言うんですけど、ちょっとね、30過ぎてもそのアイリーって呼んじゃうの治ってないんですけど、まあでもそういう宣言をしてのに、やっぱり今年ももう真横でさ、もうガックンガックンして首寝ちゃってたみたいで、でもその時って私寝ようと思って寝てないから、寝た意識はないんですよ。寝るぞーって思ってないし、でパッて目覚めて、うわ、寝てもってたけど寝てないふりしようとかなんとなくなんかしれっとごまかしたりするんですけども、あかねは全部見てるから、もうねってみたいな言ってくれるけど、寝えへんって言ってガックンガックンまた寝るみたいな、ちょっともうかわ、あかねがかわいそすぎる旅になってしまいました。はい、じゃまた続きは後で話しますね。そんな旅を終えて、はい、まだちょっと余韻に浸ったままの清水愛理がお送りしてます。はい、この番組は皆様からのメッセージも募集中です。今後はラジクラのメッセージボタンからと、ラジクラの X か清水愛理の X からのリプライでも募集しております。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは清水愛理のラジプユスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。
はい、 OK です。
黒パンストの魅惑のマーメイドさんからのお便りです。アイリさん、お久しぶりです。元グッサンはアイリさんの大ファンです。ラジオネームを変更し、新たな気持ちで応援したいと思います。アイリさん、スタッフの皆様、いつも楽しいラジオ配信をしていただき誠にありがとうございます。私はひねくれ者ですので、あの件についてはあえて何も言いません。 あなたが思う道を突っ走ってください。そして幸せを掴んでください。ですから、私は何もお伝えすることはありません。音声入力機能を使ってメールを作成していますので、誤字脱字がありますがご了承くださいませ。枕はまあこんなもんにしといて、本題に入ります。アイリさんに質問です。時々出てくる幼なじみのアカネさんですが、いつ頃出会って、その時の第一印象を教えてください。ラジオで喋れる範囲内で構いませんので、教えていただけたら幸いです。自分はとても気になる人です。あらい。では失礼いたしました。ありがとうございます。ありがとうね。何も言わないのも、はい、優しさですよね。ありがとう。そう、幼馴染のあかねなんですけど、まず小学校1年生で同じクラスになって、まあ、仲良く遊んだり、お互い同じ好きな子を好きになったり、なんかそういう、ね、青春みたいなのを一緒に過ごした女の子で、ただ私の家庭がちょっと複雑だったのもあり、小学校3年生で転校したんですよ。そう、1、2年生同じクラスだったんですけど、3年生で違う小学校に行き、で、また、小学校4年生でまた違う小学校に行き、私、小学校3つ行ってるんですね。で、その当時の3つの小学校の友達、未だに仲いい子結構いるんですけど、で、その中でも、あかねは、やっぱりずっと仲良かった子で、で、小学校離れてからは、まあ、ね、連絡取れなかったけど、まさかの、中学校で、同じ中学校になるんですよ。で、中学校同じになるんですけど、クラスは一緒になれなくて。で、まあ、廊下ですれ違ったら、お、アイリー、お、アカネぐらいの仲の感じというか、大親友とかまではいかず、そのぐらいの距離感で、会ったら喋るみたいなテンション感でしたね。で、卒業し、で、私は15歳で卒業して、そのまま一人東京行くんですよ。だから、中学校時代のお友達とはみんなバイバイして、で、東京で暮らしてて、20歳ぐらいの時かな？20歳過ぎか。あ、じゃあ、成人式だ。で、また再会してるんですよ、金は。で、何してんの今、みたいな、なんか、ヘアメイクの仕事してて、って言った金が。お互い頑張ろうな、みたいな感じでバイバイして、まあもう会うことはないやろって思ってたんですよ、私は。けど、まさかのその20歳過ぎに、東京のね、私が住んでた家の最寄り駅から電車を乗ったら、その電車乗った車両の、私が立ったのかな？まあ、結構席余ってて、立った、ところの目の前に座ってたのがまさかのアカネだったんですよ。で、アカネは音楽聴いてたんかな？で、私がじーって見て、あれアカネか？って確認してて。で、アカネもこっちの視線に気づいて、ん？って感じで上を向いて、で、私がマスクと帽子してたのかな？てか、めちゃめちゃ怪しい人が、アカネをずっと見てるみたいな、アカネからしたら。で、アカネの耳元に、とか行って、え、天野アカネやんなってフルネームで聞いたんですよ。そしたら、アカネは、え、誰？みたいな感じで言われて、マスクと帽子してるから目しか見えてなくて。でも声で、あってなったらしくて、え、アイリー？みたいな。で、ごめんって帽子取ってマスクちょいずらして、アイリーやでって言って、って言って再会して、で、そこから、ほぼ毎日一緒にいるようになりました。で、お互い同じような芸能関係のお仕事ですし、で、アカネはヘアメイクを目指して東京にあの後来ましたみたいな話をしてて、ですが仲良く、さらに仲良くなって小学校時代より。そこから ですかね。だから幼なじみって言った方が分かりやすいと思った幼なじみって言ってるけど、まあ正直小学校 1,2 年生だけかな、濃かったのは。その幼なじみっていうか幼少期の頃一緒にいたのは。でも二十歳過ぎてから小学校時代以上に仲良くなって今に至るみたいな感じです。めっちゃ長くなっちゃった、ごめんね。以上、あ、以上じゃない、続いてピングーからのお便りです。アイリーちゃん、スタッフの皆さん、楽しい配信をいつもありがとうございます。アイリーちゃんの声が好きなのでいつもラジプユーで癒されています。アイリーちゃんはどんなタイプの声が好きですか？よければ教えてください。私は、ありがとうございます。私はそうだな、やっぱ落ち着くような声質の人が好きは好きですね、男女ともに。だからキンキンキンキンキンキンってした声の人がいるとキンキンしてるなーってちょっと思っちゃうことはあるかもしれません。嫌じゃないけどね、キンキンしてるなーぐらいの、はい。なので落ち着く声が好き。あと猫ちゃんもそういう落ち着く声が好きなんだって。だから私ってすごい猫に好かれる声なんだよね。自分で言うのもあれやけど、本当に猫に好かれる声で、だそういう、そう、動物に優しい声が好きかもしれないです。動物がびっくりするような声はちょっと気をつけてください。以上、アイリのお便り読んじゃうぞのコーナーでした。アイリのぷゆトーク、はい。今回はオープニングでお話ししてたグランピング旅の続きではあるんですけど、ちょっと本当にそのグランピング施設が本当に素敵なところで、で去年一緒に行った時に絶対また来ようねって言って、今年も結果またね、あかねが連れてってくれたわけなんですが、そう、グランピング施設ついてお食事してから、でベッドがね、大きいのが2つあるんですよ。でそれぞれのベッドにとりあえずゴロンってして、で、あかねはやっぱり長時間運転してもうぐったりしてるのは当然なんですが、私もね、前日のお仕事が結構ハードめだったのでかなりぐったりしてたんですよ。で、ベッドから動けなくなっちゃって、その時で、自分のベッドじゃないしって思うとね、もうこのまま寝ちゃってもよくないっていう気持ちになっちゃうんですよ。で、もう、あかねにね、そう、私が、もう、アイリも髪の毛洗わんと、シャワーだけにして明日、朝髪洗おうって言って、今から髪洗って乾かす元気ないって、あかねに言ったんです。ほんなら、あかねは、早いやったら洗ってもいいよって、楽やで明日。でも眠たい。朝いっぱい寝れるのに、でもいいや、明日にするって、シャワーだけやし、さっきちょっと浴びてくるなって、もうすぐ上がるから、ほんまにすぐ上がるって言って入ったんですよ。そしたら、あれ、髪洗う元気残ってるっぽいってことで、結局私しっかり髪洗って、なんなら毎日やってるスクワットもしっかりやって、すごい長風呂しちゃったんですよ。で、上がってから顔にパックつけて、真っ白の部屋戻ったら、茜がもうほんまに気絶して天に見されちゃったみたいな感じでベッドに倒れてて、茜って言ってもう本当に1ミリも動かなくて、で今度足を叩きながら私が茜って言ったら、って寝ぼけながら起きて、で、あ、よかったと思ったら、私の顔見て怖って笑われて なんなんこうやってみたいな、真っ白のパックつけて私が起こしてたから、それが怖かったみたいで、しかも薄暗い部屋やったから、勢いよく起こしたから怖かったみたいで、何回もうわ怖っ、わ怖っ、めっちゃ怖いって言うんですよ。でもなんか寝ぼけた状態で、だからお風呂上がったよって大きい声で言っても怖い怖いわって言うから、いやごめんなって、結局髪も洗って長風呂しちゃったわって言って、それはいいことやねんけどって寝ぼけながら言ってて、ね、あかねはどうすんのって聞いたら、めっちゃ怖いって言うんですよ。どんだけ怖いって。でもパックの姿は本当に怖かったみたいで、それしか言わへんから起きる気配もないんですよ。だから結局あんだけお風呂ちゃんと髪洗いとか言ってたあかねが気絶したように朝までお風呂入ると寝てました。はい、そんなにねぐったりさせてしまいまして、この場を借りて長時間の運転ありがとうねっていう感謝を伝えたいなと思いましたね。めっちゃ怖かったみたいなんですけど、はい、それでも目が覚めなかったみたいで、ずっとボケーと眠そうにしてはりました。本当にありがとうね。はい、以上愛理のお便りじゃなくて、以上愛理のぷゆトークでした。清水愛理のラジぷゆ、そろそろエンディングのお時間です。ここでまた告知をさせてください。10月19日、もう間もなくですね、清水愛理のラジぷゆ公開収録が、開催されます。ゲストはまた立花ゆりかということで、高校時代の同級生なので、皆さんぜひそのプライベート感のあるトークを聞きに来てください。そして、場所は都内某所にいて、13時からの回と17時からの回の2部制になっております。グッズも発売する予定なので、皆さんぜひチェックしてください。そしてウェブ CM 放置系 RPG ちび勇者の伝説に出演させていただいてます。皆さんそれもぜひぜひチェックしてください。はい、そして地上波に移行しました上田チャンネルもぜひ TVer など配信で見逃して見逃してくださいじゃなくて間違えちゃった、見逃し配信で見てください、よろしくお願いします。はい、この番組では皆様からの質問やメッセージも募集しています。宛先は番組の右上にあるメッセージボタンからいつでも送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。ここまでのお相手は、昨日の仕事が疲れすぎて解放されたくて、もう昨夜あんまり普段しないノーブラルネタ、清水愛理がお送り出しました。何の報告やねんって言われそうですけど、はい、この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。